大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方にご登場いただき、藤沢の魅力や情報などをご紹介していただきます。さて、今週はどのような方にご登場いただけるのでしょうか。まずは自己紹介をお願いできますか。
はい、鴨智樹と申します。慶応義塾大学の湘南藤沢キャンパスにある総合政策学部という学部の学部長を務めております。どうぞよろしくお願いします。
いつからこちらで学部長をされていらっしゃるんですか。
学部長は2021年の8月からです。はい。
もともと鴨先生との慶応大学とのご縁というところをお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、慶応大学とのご縁となると、中学校から慶応に学んでいたんですけれども、この藤沢キャンパスということになると1991年ですので、キャンパスができて2年目、2期生としてキャンパスに入ってきました。はい。
そうしますと、もう大学時代はこの藤沢で学ばれて研究などをされていらっしゃったんですけれども、どんなことを当時特に研究されていらっしゃったんでしょうか。
私もともと中国の文化とか歴史とか言葉ですね、これが大好きで、中国語を勉強したいなと思って大学に入ってきたんですけど、途中からその中国の政治に興味を持って、今は現代中国政治と外交を研究しています。
その中国語に興味を持たれたのがきっかけでこの道に入っていらっしゃったということですけれども、どうして中国に興味を持たれたのでしょうか。
2つぐらい理由があるんですけど、私の祖父が一つ大きい関係があって、祖父が活動していたのは当然戦争よりも前、1945年より前なので、仕事の関係で朝鮮半島であったり中国大陸といろんなビジネスをしていたので、祖父も中国が大好きで、もし国際政治を勉強するんだったら中国を勉強した方がいいよというのを80年代前半に祖父に言われて、そこから中国に関心を持って、入り口はまあよく多くの人がそうだと思いますけど、三国志とか、まあ、そういったところから入ってきました。はい。
もう長きにわたりその中国について研究をされていらっしゃるんですけれども、中国の政治を学ぶことでのその面白さ、魅力ってどんなところなのでしょうか。
やっぱり、まあ、日本も歴史は長い国ですけれども、中国もやはり歴史が長くて、で国土も大きいし多様な民族があるので、奥行きがあるというか、その広がりっていうんですかね、そこがそのとても大きな魅力であるということと、あとは急速に経済発展をしているという意味でのこの変化の速さで、そこから生まれてくるこのエネルギー、そこに一人の人間として魅了されたかなと。それがまあ80年代から90年代の一つのまあ大きな、私が中国を勉強したいなと思った理由の一つです。はい。
現在先生が見ていらっしゃいます統合政策学部では、やはりその先生の思いを継いでたくさんの生徒さんが中国に関して学んでいらっしゃるんでしょうか。
多くの学生が中国に関心を持ってくれていますし、今の学生っていうのはご両親のお仕事の関係で長く中国に生活をしているであるとか、ご両親のどちらかが中国とゆかりのある方であったりとか、そういった意味で私が学生だった頃よりも国際的で中国にこう近しい関係を持っている学生が多いです。ですので中国に対する思いっていうのは50歳ぐらいの我々とは違う見方で中国を見ているので、そういった意味で学生と交流をするとこう変化する中国っていう姿をまあ実感できる、私のこの30年間中国を勉強してきた歩みとはまた違う学生たちの中国観というのを見れて、まあ、学生と一緒に勉強している感じですかね。はい。
学生のお話も出まして、非常にこうインタラクティブに交流も持たれていらっしゃるようですけれども、改めましてこの慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス、また先生が学部長を務められていらっしゃる総合政策学部ですけれども、どういう大学キャンパスなのか、ぜひ PR も含めて教えていただけますか。
私たちの学部っていくつかキーワードがあるんですけど、その一つに領域横断的、学際的って表現があるんですね。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、私たちのキャンパスで学生に対して強く言ってることは、社会にある問題をみんなで解決しようと、解決をしてより良い社会を作っていこうという、こういうことをこう学生に訴えていて、それをまあ問題発見から問題解決、こういった学問をやっていこうって言ってるんですね。したがって学生は常に社会にある問題意識を見つけようというそういう強い意識を持ってるんですけど、社会にある問題ってその既存の 学問、例えば経済学とか政治学とか法学とか商学とか、そういった一つの学問だけでは解決できなくて、社会が複雑化してますから、いろんな学問を組み合わせながら、まあ、問題を解決しなきすることが求められると思うんですね。そういった意味で単一の学問じゃなくて複数の学問をこうクロスさせながら学んでいくということが、今の時代をこう切り開いていく学生にとっては必要だろうという、そういう考え方で藤沢キャンパスの学問が展開しています。で、藤沢キャンパスって3つの学部と2つの大学院研究科というのがあるんですね。で、特に総合政策学部と環境情報学部というのが、まあ、学部が創設して33年ぐらい経つんですけど、2つの学部って双子の学部というふうに言われていて、で、総合政策学部っていうのがどちらかというと社会科学だったり人文科学といったような文系の学部で、環境情報学部っていうのはどちらかというと理系の学部なんですよね。文系と理系の学問が組み合いながらこう社会の問題を解決していこうという、そういうキャンパスでもあります。
社会にある問題を解決する、さらにそれが理系の学生もいらっしゃったり文系の学生もいらっしゃる、本当に幅広いことが学べる学部になりますよね。
そうですね。学部1年生から4年生まで一つのキャンパスで、文系的な学問と理系的な学問を両方同時に学び合いながら、また教員がこれを学びなさいというよりも学生が自分でカリキュラムを組み立てていって4年間過ごしていくというキャンパスであるので、大変なところもあると思いますけど、学生は自分で自分の未来を作っていかなきゃいけないので、自分で課題を見つけてその解決策を探していって、でそれを教員がこの横から支えていくという、そういうキャンパスですね。
先生の言葉で切り開いていくっていうお話がありましたけど、もう自分自身もこう切り開いて道を作っていく、きっとそんな学生が多いんじゃないかなと思うんですが、最近の学生の皆さんのそのエネルギーとか、先生どんなふうにお感じでしょうか。
活力があるってよく言われると思うんですけど、やっぱり私たちのキャンパスは多様性っていうのが一つの魅力かなと思います。で、多様性っていうのはそのいろんな測り方があると思うんですけど、男性の学生、女性の学生っていう観点で言えば、私たちの学部って男女の比率が同じぐらいなんですよね。それとか、あと国際性っていう意味でも国際学生が非常に多いですし、それから教える言語教育ですかね、それも非常に多様で、英語もあれば中国語もあればドイツ語もあればフランス語もあれば朝鮮語もあればインドマレーシア語もあればアラビア語、スペイン語もあればロシア語もある。あとは教員も多様ですよね。文系の教員もいれば理系の教員もいるので、そのものの捉え方、同じものを見ても学問領域が違うと見方異なりますので、まあ、いわばカオスなんですよね。でカオスなんですけど、一つの方向性にみんなで向かっていこうという目標はしっかり共有しているので、そこの中でいろんな摩擦もあるし、から協力しようという熱意もあるし、だみんなで一丸となってガーッと一つの方向性に走っていこうという多様性があるキャンパスなので、これは普通の学部、普通の大学と比べて面白いんじゃないかなって思いますね。
そんなね、いろいろなことがギュギュッと詰め込まれたこのキャンパス、カオスという今お言葉がありましたけれども、本当にエネルギーに満ち溢れている、そして進化を続けている、まあ、そんなキャンパスなんだなというふうに感じております。さあ、私たちにとってはこの藤沢市内にこうしたまあ活力のある大学があるって非常に嬉しいことだなと思っているんですけれども、いかがでしょう。この藤沢の北部にキャンパスを構えていらっしゃるということで、何かこう藤沢との取り組みつながりというのもあればぜひ教えていただけますか。
藤沢市さんと湘南藤沢キャンパスでいうと、一番最初の協定っていうのが2009年に藤沢市と慶応義塾との間の協力協定っていうのができて、そこからまあ大きくスタートしていったんですけど、今だと健康と文化の森構想、湘南未来都市研究開発に関する協定とか、そういう非常に大きな包括的な協定を結んで、基本的にはここに所属している教員が藤沢市さんの各部署とコラボレーションしながら、またそこに学生を巻き込みながら活動しているっていう姿が存在しています。
市とも非常に強力なタッグを組んで、よりこう藤沢市を盛り上げていく、藤沢市のいろいろな問題解決に向けて、ね、学生も含め先生方も取り組んでくださっているようですね。さて今日は大学についてキャンパスについてもお話を伺ってまいりました。明日はより深く鴨先生のこと、藤沢の魅力、そういったところもお話を伺っていきたいと思います。大好き藤沢、本日は慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス総合政策学部長でいらっしゃいます鴨智樹先生にお話を伺いました。鴨先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。